個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、子ども若者と作る北区の未来、次世代の社会参加に向けて、自由民主党北区新時代の会、中田瑞希の質問です。子どもと直接関わる教員が、子どもの権利と幸せに関する条例の理解を深めるため、条例に関することを研修や授業に取り入れるべきと考えるが、今後どのように取り組んでいくのか。
条例の趣旨理解のため、研究協力校で子どもの権利を尊重した教育活動等の研究を進めている。今後、研修等において研究成果を広め、条例の趣旨が反映される教育活動に努める。
メモリアルフォトスペースを時代に合わせてバージョンアップも必要である。婚姻届の提出という人生の一大イベントのタイミングで思い出に残るフォトスペース設置を求める。
新たな区のブランドイメージ発信につなげるためデザイン変更や追加等の検討に着手した。
若年夫婦の定住化に向けた住宅支援についてどのように考えているか、区の見解を問う。
結婚、子育て等のライフステージに応じた住宅確保や定住促進等の施策として、3世代住宅建設補助や親元近居助成等に取り組んでいる。
旧田端中は避難所に指定され、中里町自治会が開設担当である。学校改築期間の状況を整理し、地域への丁寧な説明等が必要だが、見解は。
避難所が使用できなくなる場合や、開設、運営、割り振り変更の場合は、事前に関係庁会、自治会に説明等しており、引き続き丁寧に対応する。
自由民主党北区新時代の会、中田瑞希の質問でした。次は、夏を過ごすにあたって、環境、歴史、未婚化対策、維新無所属議員団、足立真嗣の質問です。石神井川の周期対策について、一層の対策が必要と考えるが、新たな施策はあるか。
新たな取り組みとして、石炭灰を活用した水質改善材を令和7年5月に川床へ設置した。引き続き関係機関と連携し、周期対策に取り組む。
今年は戦後80年という節目であり、重要な年でもあるので、平和展は戦争をメインにテーマを絞った方が良いと考えるが、見解は。
今年度の平和展については、パネルや資料の展示を工夫すると、区民の皆様と恒久平和を願う平和都市宣言の理念を共有していく。
自己肯定感を社会全体で高めることは、婚活や幅広い分野で有用だと考える。学校教育で自己肯定感を高める施策はできないか。
教育ビジョン2024において施策の方向性に自己肯定感を掲げている。学校生活の様々な場面も通じて自己肯定感の醸成を図る。
喫煙と性婚率には優位の差があるとされ、社会全体が禁煙に向かうと性婚しやすくなると考える。北区の禁煙治療費助成制度の案内を喫煙所に貼る等、広報の強化を求める。
北区ニュース、ホームページ、区有施設、禁煙外来実施委員、禁煙支援薬局にポスターやチラシを設置している。効果的な広報やチラシ等の設置場所の拡充を工夫し、周知に努める。
維新無所属議員団、足立真嗣の質問でした。続いて、選択肢のある社会へ、LGBTQ+ と遺贈寄付、維新無所属議員団、斉藤直也の質問です。都内10区の区長が連名で同性パートナーに関する権利や制度等の検討を求める要望を総務大臣、 厚生労働大臣に提出した。北区が本要望書に参加しないことを選択した理由は、
北区パートナーシップ宣誓制度において、区の考えは十分に反映できているものと考えており、本要望書には参加しないこととした。
同性パートナー、法律婚、事実婚等に関わらず、誰もが等しくサービス等を享受できる社会の実現を政府に働きかける必要性の見解は、
政府に働きかける必要性については、国において十分な議論がなされ、判断がされるべきものとの考えから、その推移を見守りたい。
北区への遺贈寄付について、これまでの実績をどのように分析しているか。
令和5年度6年度に各1件で1億6000万円余、3300万円余の寄付があった。遺贈相談には法律相談や公証役場の手続きを案内している。
奈良県、世田谷区、文京区、兵庫県等の先行事例を参考に、公民連携で遺贈寄付の相談体制整備や手続き支援等の推進を提言するが見解は、
区では高齢者等就寝サポート事業の実施に向けて検討している。高齢者の就活に向けた相談や支援に資するものとして、先行自治体の遺贈寄付の取り組みを研究する。
維新無所属議員団斉藤直也の質問でした。代わって必要な人に支援が届くために現場と制度をつなぐ橋渡しを、維新無所属議員団佐藤琴の質問です。探究学習の準備の効率化を図るため、北コン等を活用した教育 DX や企業連携、地域連携等をどう進めるか、端末整備だけでなく運用支援にも力を入れていただきたい。
北区では北コンに搭載されているロイロノートを活用したグループ討議等を行っているが、今後は生成 AI の活用等も考えている。引き続き学校現場を支援していく。
福祉タクシー券やガソリン補助の対象に、特定医療費受給者含め例外的な難病者の個別申請等、柔軟な運用ができないか。
公平性や透明性の確保が必要と認識しており、例外的個別申請を可能とすることは難しい。今後他自治体の動向も含め研究していく。
産後ケア事業の施設利用者がより使いやすくなるよう、予約方法等の改善は検討しているか。
産後ケアの利用者アンケートでは、予約をはじめとした様々な要望をいただいており、順次利用施設を拡大するとして対応している。
防災士資格取得を契機として、防災に関心の高い若年層が地域活動に参画できるような体制仕組みを区としてどう整備していくのか。
幅広い年齢層の方々が地域防災の担い手となり、将来的に地域活動への参画にもつながるよう、町会、自治会と十分調整し取り組みを進める。
維新無所属議員団佐藤琴の質問でした。今度は高すぎる区立三特養の改修費、北区をアンパンマンのふるさとに、向井派令和新選組所属佐藤司の質問です。仮称芥川龍之介記念館の建設予定現場を視察したが、この場所は記念館施設としてはふさわしくないと考える。計画は一旦白紙化し、建設を見直すべきと考えるが、見解は、
芥川龍之介が生きた時代の雰囲気を体感できる施設として、旧居跡という唯一無二の土地に整備するからこそ大きな意義があると考える。そのため計画を見直すことは考えていない。
柳瀬隆氏を北区出身の偉人として、アンパンマンを北区の新しいブランドイメージにして、 北区立柳瀬隆記念館を開設できないか検討を求めるが、区の見解は。
北区立柳瀬隆記念館の開設は、柳瀬隆の著作権等を管理する機関や関係各所のご理解、ご協力がなければ難しく、ご本人の北区に対する思い等も重要な要素であり、現時点で記念館の開設は考えていない。
北区立特別養護老人ホーム3施設の大規模改修の工事費として、約92億円の税金が使われる。大規模改修が桁外れに高額なのはなぜか。
区では東京都の積算基準による工事費の積算も行っているが、近年建設資材等の高騰は著しく、改修費は大幅に増加している。
引き続き建設コスト削減、適正化に向けた取り組みにより、適正な積算を実施していく。
向井派、令和新選組所属、佐藤司の質問でした。以上、個人質問をお伝えしました。